TBS Morning
柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り、甲州夢小路の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning、 森雄一がお送りしております。さて、この時間は柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーです。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森雄一と一緒に甲府の街の発展にとてもゆかりのある柳沢芳康について楽しく学んでいこうという、そんなコーナーです。さあ、今朝はですね、発掘調査で明らかとなった柳沢氏の時代の生活をテーマにお送りいたします。早速詳しいお話を甲府市教育委員会の佐々木充さんに伺っていきます。佐々木さん、おはようございます。
森さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、柳沢芳康、吉里親子の自責や甲府の町、文化についてシリーズで放送してきた中で、城下町での暮らしとして今回のお話と関係することでは、城代家老柳沢権太夫屋敷の発掘調査の話などもありました。まあ、ご家老様のお屋敷からはたくさんの貴重なものも出土したと聞いていますけども、他の武士や庶民が住んでいた城下町の発掘調査ではどのようなものが掘り出されたんでしょうか。
はい、江戸時代に描かれた城下町の絵図を見ますと、甲府城下町は現在の市街地とほぼ重複していますので、住宅の建て替えや道路の拡幅などさまざまな開発に伴って市内の各所を調査をしています。最近、中心市街地の真ん中で調査することも増えていますので、街を歩いていて見かけた方もいらっしゃるかもしれませんね。発掘調査では江戸時代の人たちの生活の痕跡が見つかります。使用した食器や道具類から始まって、屋敷の境目の、側溝ですとか建物の基礎、あるいは井戸、水道施設のようなもの、ゴミ穴まで、多種多様なものが掘り出されます。
ほう、そう伺うとなんかロマンがありますけれども、これまでのお話の中で柳沢氏が入ってきたことによって城下町が非常に活況を呈して賑やかになったということを、ご紹介いただいています。逆にそれ以前の甲府の町はどういった様子だったんでしょうか。
柳沢氏入国以前は江戸からの物流も少なかったようで、女性が使う紙の油ですとか、そういった嗜好品も品薄で、物流が活発であったというようなことが記録されていますし、実際に遺跡の調査から出土する生活用品も柳沢氏以前のものは数が少なくて、品質も今一つですね。はい、現代社会もそうですが、東西の物流の大動脈というのは東海道沿い沿岸部にありますから、そこから外れた内陸の甲府盆地という場所はよほどの経済力や求心力のような魅力がないと、商売も難しいということでしょうかね。
確かに商売する側も、買い手がいて物が売れないと成り立たないわけですし、本当に今の感覚とあまり変わらなかったというわけですよね。柳沢氏は江戸時代を通じて唯一お殿様が買いにやってきたんですよね。
そうですね。
すると大きな消費が生まれたのかなと思うんですが、甲府に与えたインパクトのようなものっていうのは遺跡から何か分かることってあるんでしょうか。
はい、柳沢氏とともに多くの家臣がまさに埼玉県の川越ですけれども、甲府に引っ越してきました。それ以前、囲碁の徳川領として支配に当たっていた甲府藩士や、江戸から金藩士という役人が赴任してくるものとは人数や経済力の規模が違いましたから、相当大きなインパクトがあったと思います。少なくとも柳沢氏の家臣たちが来た時は甲府城二の堀の、武家屋敷があるんですけども、そちらに入りきらなくて新たに堀の外側に屋敷を構えたり、あるいは武田神社がある武田の館の一角に屋敷を構えたほどでしたから、大きな消費が生まれたことは間違いありません。
はい、
そうした人口増加で甲府が繁盛した様子が分かるというのは、遺跡から出土する、お茶碗、あるいは陶磁器といったような質量の違いに現れてきます。陶磁器もいろいろな種類や品質の器があり、その中でも高級なお皿や茶碗、大型の壺や瓶類などは柳沢氏が入国した18世紀前後になると急に出土量が増えます。場所にもよりますが、出土量は3倍4倍くらいに増えますので、高級品も、その割合もその時期高くなるということになります。
そんなに変わるんですね。確かに人が増えればそれだけ消費が生まれるのは分かりやすいですけども、すごく極端ですよね。たくさんの家臣たちが甲府の町で生活した数十年は本当に賑やかだったことが 遺跡から出土するものの量とか品質でわかるというのは面白いですよね、
はい、
発掘調査から柳沢氏の時代の町がどのような様子だったというのかわかりますか。
残念ながら調査も断片的なものが多いため、一つの屋敷内の様子や建物、住居に関することは遺跡から読み解くことはできません。ですが二の堀の外側で柳沢氏時代に町屋が広がった場所になる甲州街道沿いの丸の内三丁目の調査地点では、柳沢氏が大和郡山へ移る前後に作られた屋敷の境目の溝が見つかって、比較的良質な陶磁器も出土しました。居住者は定かではありませんが、柳沢氏天風に伴って、廃棄されたものかもしれません。それに甲府駅周辺の区画整理では、柳沢氏時代の家臣屋敷内に作られた庭園の一部も見つかっています。池の土を分析したところ、ハスやアヤメ系の種子が確認されていますので、池にはハスの花が咲き、ほとりにアヤメが咲くような庭があったと思われます。
城下町って掘ってみるといろんなことが分かってくるんですね、
はい、
なるほど。本日は発掘調査成果から江戸時代の暮らしを身近に感じさせてくれるお話をしていただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
柳沢義康、これぞ甲府の花盛り。今日は発掘調査で明らかになった柳沢氏の時代の生活をテーマにお送りしました。そして実はこのコーナー、来週で最終回となってしまうんです。来週もどうぞお楽しみに。